では聖書のお言葉をご一緒にいたいと思います。旧約聖書ですが、旧約聖書、旧約聖書はちょっと開けづらいところになってますけど、ヨナ書というのはですね、ヨナ書、ヨナ書どこにあったのか、旧約聖書のヨナ書、後ろの方になりますね、オーバーで、旧約聖書のヨナ書、はい、ちょっと私のは印象付きの聖書ですけど、1544ページになってますが、まあ、上下2段の聖書はちょっとページ数が違いますが、まあ、大体近くではあると思います。ヨナ書第、まあ、1章を、ご一緒に、ヨナ書第一章一節、ちょっと長いかもしれない、一節から十何節までご一緒にお読みいたします。エホーバの言葉、アミタイの子ヨナに望めり、いわく、立ちてカノン大いなる町ニネベに行き、これを弱わり攻めよ。そはその悪、我が前に上り来たればなり。しかるにヨナはエホバの顔を避けてタルシシへ逃れんと立ちてヨッパに下り行けるが、折しもタルシシへ行く船に会いければその値を与え、エホバの顔を避けて共にタルシシへ行かんとてその船に乗れ。時にエホバ大風を海の上に起こしたまい、激しき流行って海にありけれ、船はほとんど破れんとせり、かかりしかば船人を恐れておのおの己の神を呼び、また船を軽くせんとて、その内なる積み荷を海に投げ捨てたり、しかるにヨナは船の奥に下りいて伏してうまいせり、船をさ来たりて彼に言いける、何時何ぞ書くうまいするや、起きて何時の神を呼べ、あるいは彼我らを顧みて滅びざらしめんと。かくて人々互いに言いけるは、この災いの我らに望めるは誰のゆえなるかを知らんがため、いざくじを引かんと、やがてくじを引きしにくじヨナにあたり、皆彼に言いけろ、この災い何故に我らに望めるか、こう告げよ、何時の行は何なるや、いずこより来たれるや、何時の国はいずこぞや、いずこの民なるや。よな彼らに言いけろは、我はヘブル人にして海と奥方を作りたまいし、天の神エホバを恐るる者なり、ここにおいて船人を華だしく恐れて彼に言いけるは、何時何ぞそのことをなせじゃと。その人々は彼がエホバの顔を避けて逃れしなるを知り、そは先にヨナ彼らに告げたればな。ついに船人を彼に言いけるは、我らのために海を静かにせんには、何時にいかがなすべきや、そは海いよいよ華だしく荒れたればな。ヨナ彼らに言いけるは、我を取りて海に投げるよ、さらば海は何時らのために静かになる、そはこの大いなる流行っての何時らに望めるは我がゆえなるを知ればな。あれど船人は久我に漕ぎ戻さんと勤めたりしが、ついにあたわざり、そは海からに向かいていよいよ激しく荒れたればない。 ここにおいて彼らエホバに呼ばれていいけるわ。エホバよ、恋に願くはこの人の命のために我らを滅ぼしたもなかれ。また罪なきの血を我らに帰したもなかれ。そはエホバよ、何時御心にかなうところを成したまえるなればなり。すなわちヨナを取りて海に投げ入れたり、しかして海のあるることやみ。かかりしかばその人々大いにエホバを恐れ、エホバに生贄を捧げ誓願を立てたり。すでに大いなる魚を備え起きてヨナを飲ましめたまえ。ヨナは三日身を魚の腹の中にありき。そうですね。ヨナ書は4章しかないんで、またお時間のあるときに、ご自分で、また難しいことは何もなくて、実際にこういうことがありましたという、記録でもあり、ヨナの、物語の一部でもあるわけですけどね。ヨナという預言者ですよね。預言者の一人ですね、ヨナという方が、預言者というのは神の代弁者と言っていいと思いますね。神様の代わりに神のメッセージを人々に伝えるということです。偽預言者ってもたくさん当時いたわけですけど、これはものすごく厳しく罰せられました。なぜかこれが偽預言者というのはもう多くの人を惑わし、国家的損害を与える可能性もありますから、これ厳しかったですね。ですけども、これはヨナ、旧約聖書に出てくる預言者たちはみんなこれ神の預言者たちであります。ヨナが要するに神の言葉を受けたというところから始まるわけですね。一節ね、エホバの言葉、アミタイの子ヨナに臨んできた、エホバの言葉、エホバっていうのは本当は聖書に出てこないわけで、正式な発音はヤハウェなんですね。ヤハウェ、今日も突然、男の人が来られて、それで一度教会に来て、バプテスマを受けて救われたということで、それでまたいろいろこうお話を聞きに来たということで、いろんな質問を受けましたけども、それも感謝のことであります。いろんな知りたいこと、たくさんあるということは、私にとっても嬉しいことでありまして、一人でも多くの人が、真理を知っていただくというね、真理というのは黙っててもこう入ってこないですね。真理を知らないようにとどめている勢力というか力というか、闇の力というか悪魔の力がありますから、真理を悪魔は人間に知らせたくないということですね。自然界の真理ということもありますけれども、特に聖書の真理ということですね。それでですね、なんでこう真理を悪魔は人間に知らせたくないのかっていうと、人間を自由にするからですね。真理が人間を自由にする、ね、真理はあなた方を自由にするだけども、真理が勝手に一人歩きして人間を自由にしてくれるわけじゃなくて、人間が真理を知ることによって自由になれるっていうことですね。知らなかったらまだ別の何か、もので縛られている錯覚とか思い込みとか、誤謬っていった誤謬によって縛られている、 まあ、我々縛られていることすら気がつかない場合がありますから、真理はあなた方を自由にする、つまり真理の探求、真理を知ることっていうのは人間にとってすごく重要なことだと思うんですけど、そうですね。だから自由っていう言葉も自らを良しとするっていう素晴らしい日本語の本意、まあ誰が、まあ、作ったか、まあ多分福沢諭吉あたりがその当時外国からたくさんの思想的な言葉が入ってきて、西洋人の一つのイデオロギーだったと思いますけども、まあ、それを日本語に翻訳したときに自らを良しとするっていうのはすごい話だと思うんですね、だから本当にかつてシーベリーが言ったように、心理学者ですね、人間のただ一つの義務というのは自分自身になることだと、まあ、言うわけですね。でそれは確かにそうだなと思いますよね、自分自身になることがもう生涯の一つの課題と言ってもいいと思いますね。自分自身になること、自分自身であること、そうですね、結局そういうことが重要だというのは、こう世の中の学問ですけど、でも心理学っていうのは名前からすると心の学問というふうに思うけれども、心の人間の心のことはですね、分からないから学問にならないんですよね。学問というのは客観的に見ていつでも同じ結果が出てくるという因果関係からこう発生してくるわけですけども、だけどもその心理学の場合はその心の方ですから、あの人が好きだとかこの人が嫌いだとか言ってもですね、そんなことを学問できるわけがないんですけども、けれどもだからおかしいっていう話じゃなくて、だけどすごいのはその人間の行動を客観的に観察できるということですね。心の方は分からないけれども行動というのは一つの法則があるという。だからその行動を見て分析していって、そしてそこから見えてくることがある、それはすごいことだと思いますよね。ですからそういうことで自分自身になることだって言ったんですね。それは本当そうだと思うんですけども、だから心の学問、心の学問といっても目で見えないものをどうやって学問するかって言われると、確かにそうなんですけど、蓋を開けてみれば実際は非常に論理的にその人の行動分析からこう、見えてくることがあるっていうことですね。でそれとちょっと似てはいるんだけども、信仰の世界っていうのもそうなんですね。人間の魂の話だから見えなくてというような話なんだけれども、それこそまさに、存在が人間に、哲学的に言えば人間が存在しているというか存在が人間に現れているという言い方しますよ彼らは。だけどもそういう言い方しなくても人間は霊魂の存在だということを聖書は言うわけですよ。だからそれが見える形に現れてきているということもだんだんと悟ってきますから、でも我々最初はそう思わないですね、だから人間は霊の存在だって言われてもですねピンとこないと思います。教会に来て徐々にそういうことを聞かされながら経験体験、それから聖書の言葉を学ぶこと、つまり真理を知ったときに自分が自由になっていける。それ知らないうちは、自分が霊の存在であるということを知らないうちはまだいろんなものにとらわれている場合があるわけですね、だから実は自分は霊の存在で、そして肉体の中に宿っているというこの現実が見えてくれば、もっと私たちは真理を知って自由になっていくことができてきたわけでありますね。だからそういうことで、でもこの方はすごく普通の人よりもかなり悟りの早いところがあって。教会に初めて来てハレルヤハレルヤとお祈りしたらもつれた言葉が出てきましたけれども、あの時にどういうわけかヤハウェという この言葉が私の中にこう浮かんできたんですけど、何か関係あるんですかってこういうんですね。こういう人は初めて、まあ、今までそんな人いなかったんですけど、いやそれは確かにそうですよって、ハレルヤの矢っていうのはヤハウェの矢の頭文字ですからね、はい、だからハレルヤっていうのはヘブライ語で何語ですかっていう、これは古代のヘブライ語で神を賛美しなさい、ハレルっていうのは賛美せよですからね、ヤっていうのはヤハウェの、ヤハウェ神を賛美しなさいと、それがハレルヤの意味ですから、はい、まあそれはだから一人の人に対して言うんじゃなくて、複数の人々に向かって、大衆に向かって神を賛美せよという言葉なんですよ、ハレルヤっていうのは、はい、ですからそれは決して別に外れても何も全然関係ないことのようですけどっておっしゃるんだけど、いやそれ別に的外れても何でもないですよって、ハレルヤの矢、ヤハウェの矢です、はい、あそうですかっつって自分で言って自分でまあ驚いていたわけで、でも我々は新約聖書の方ですから、ヤハウェというのが神の名前で、これはヘブライ語では4文字なんですよね、ヘブライ語のアルファベットっていうのは22文字ですけども、それ英語のアルファベットにこう当てはめると4文字ですね、まあ、英語だと YHWH っていう4文字になるわけですけども、でだからヘブライ語っていうのは母音を表記しないから、その発音できないんですね、文字だけ見ても、うん、ちょうど日本人が漢字を見ても急に読めない、難しい漢字の名前の人読めない、ね、間違って読む場合は、私なんかでも上間って読む人あんまりいなくて、上間さんですかとかですねまあそういうふうに呼ばれる時は多いんですけど、で読めないんですよ日本の漢字だって、文字だけで誰もが同じ読み方できるかって、そうじゃない、まあ、そういうことでこのヤハウェって YHWH って母音を表記しないんで、あたかも日本の漢字のような部分もあるわけですね。表音文字っていうのは日本は表記と表音と両方持ってるんですけど、まあ表音文字だから、そこでその間違って聖書を翻訳する人が間違ってエホバって呼んじゃったんですよ。だからヤハウェっていう言葉しかないのに、聖書はエホバっていうのを作り出しちゃったんだけど、だからエホバの証人っていう宗教団体ありますけど、あの人たちは聖書のどこにもない間違ったことを、それが誠の神様だってまあ言うんだけど、あれはまあ大間違いで、だからその宗教してる人だけに限らないかもしれませんけど、自分の間違いを固くなりに認めないっていうね、ここにね問題があるわけでありまして、人間はいつでも間違いを起こすんで、間違ってあすいませんでしたって言って、要するにどれだけ早く方向転換ができるかっていうことにかかってるわけですよね、それが私たちが幸いになっていく道でありますから、方向転換ということを聖書では悔い改めるというわけです、うん、で悔い改めるという言葉もまたどっかに憑依しておかしな方向に行ってしまってますけども、悔い改めるということは方向を変えるということですね。考え方を変えるということと行動を変えるという2つの意味があるわけです。だから、今まで右に行ってたんだけど、今度左に方向を変えました。うん、これを悔い改めるというです、はい、だからそこでローマカトリック教会というのはもう教会とか聖書というよりも西洋の文化によって作られたものですから、その懺悔告白、自分の犯した罪をですね懺悔したり告白したりすることを悔い改めるみたいな風に変えてしまった、これは大きな間違いですね。まあ大きな間違いでも1割は当たってるんだけど9割間違ってるんですね、だからつまり悔い改める、方向転換するということはいい方向に変えていくわけですね。まあ自分たちの言葉でも時々間違う場合があります、間違い、だからそれを変えていくっていう、はい、どういうふうに間違えるかというと 人間的に謙虚な言い方をしていくときにちょっと間違える時が時々ありますよね。あなたは神様から愛されている人ですねと、いえ私はそんなことありませんなというふうこれはですね、あの言葉を少しそこで悔い改めて、あ私は愛されてますと言った方がますます自分にとっていいわけです。そういうふうにして聖書的に見ると悔い改めるということはいい方向に転換していく、より一層いい方向に、自分のマイナスのことを言い表すことは、全体の1割ぐらいに過ぎないですか。そういうことでローマカトリック教会はその悔い改めることを全て自分のマイナスのことばっかりを口にして言うという方向に、間違った方向に持っていってますね。ですからそういうことでね、エホバってやっちゃったのすいませんって言ってヤハウェにすればいいんだろうけども、彼らはそれもう変えないわけです。で我々はそこから学ぶことは、間違いはいくらでもあるし、私もたくさん無限に持ってるわけですから、間違いがあるということは毎日毎日教えられるっていうことですよね。間違いがない人は教えられることもないっていうことですね。で人間というのは一生勉強ですから、毎日教えられている。そうすると あれは違ってたな、じゃあ悔い改めて方向転換してということです。ですからこの間違いをですね、間違いとして固くなりにですね、そうじゃないって言って頑張ってみてもね、それはあんまり大した器ではないっていうことになります。器を広くしていく、大きくしていくっていうことは重要だと思う。そういうことでその方はそう言ったんです。だからハレルヤのヤっていうのは、旧約聖書の神様であるヤハウェのヤというのを取って、ヤハウェを賛美せよという意味なんだけども、そのヤハウェに救いという言葉をくっつけると、ヤハウェの救い、神の救い、ヤハウェは神ですから神の救いね、救いというのはホシェアですから、ヤハウェにホシェア、神の救い、ホシェアということを付け加えるとヤシュアになるわけですよ。このヤシュアっていうのがギリシャ、ヘブライ語でヤシュアだけども、これギリシャ語で読むとイエスっていうことだね。だから日本語でイエスっていうこと、英語ではジーザスになってるわけですね。だから私たちがハレルヤというのは、この神の救いという、ヤハウェの救いという意味のイエス、イエス のつまりヤシュアのヤなんですね。ヤハウェのヤじゃなくてヤシュアのヤ、ヤシュアっていうのはイエスのことですね。だからこの、我々はハレルヤと言ってイエスの名を呼び求めていくときに聖霊を受けていくという約束があります。全て主の皆を呼び求める者は救われると書いてありますから、それで聖霊が受けてきて異言が出てます、ね。そういう話をしましたら、ああよくわかりましたっていうのはコツでありますけれども、それでいろいろ不思議なことがありますけれども、エホバの言葉ね、エホバの言葉一節から見ていったわけですけども、ヨナに神の言葉が下って降りてきたって、これは預言者だから、一般の人々には当時は神様は下ってこなかったんですね。神の言葉も下ってこなかったんですね。神の言葉が下ってきた、神が下ってきた人は旧約時代においては3つの職業に立っている人、職地位にある人って言ったんですね。で一つは王様、それからもう一つは祭司という、祭りごとを司るという祭司、宗教的行事を司る人々、司祭なんてよくカトリック教会使いますけれども、聖書は祭司というですね、王様と祭司と預言者というこの3つの人に立っている人々、その職についている人々にしか神様は下ってこなかったんです。それ以外の人々に神様の言葉も来ることはなかったし、神様が降りてくることはなかったですね。だからこの3つの職は非常に特別であって、国の中枢にこの3つの 職分が置かれているんですね。だからこのエホバの言葉がヨナに望んできたということは、ヨナが預言者であったからですね。それで、このなんて神様が言ったかというとですよ、2節にありますように、立ちてかの大いなる町ニネベに行き、これを呼ばわり攻めよ。まあ、要するにニネベという大きな町、この当時のニネベっていうのはあのアッシリアという帝国があった。多分あの人類史上最初の帝国がアッシリアじゃなかったかと思うんですけども、まああんまり詳しくない話を、アッシリア帝国が、まあ、最初の帝国だった、世界帝国の最初だったような気もしますけど、まあ多分そのアッシリアの首都がニネベだったんですよね。だからそのニネベに行きなさいと神様が言ったわけですよ、ヨナに。で、預言者に神様は言葉を与えるだけじゃなくて、あと預言者を指示して、あっちに行きなさい、こっちに行きなさい。だから預言者っていうのは神様のに言われたところに行って、神様が言われたことをそのまま告げるって、そこの人々に、あるいは個人であってもね、自分の行きたいところに行って自分で言いたいことを言うのは、これは偽預言者ってこと。でそれがね、その相手にとっていいメッセージだったらいいわけですよ、預言者も。ところが相手にあんまり良くないメッセージだったら、何されるかわかりませんからね。だから預言者もそういう意味では命がけですよね。相手の気分を害するようなことでも神様が言ったから、これは言わなきゃいけないわけです。そうすると相手が身分のある人とか王様だったら、こっちの命も危ない。まあでもそうやって命を懸けて預言者というのは神の言葉を伝えた人なんですね。だから神様この時はニネベに行きなさいと、そして私のメッセージを彼らに告げなさいと。なぜかというと、ニネベの町の人々は悪を行って、その悪は神の前に甚だしくね、こう悪いということがこう見えてきている。だから要するに神様を信じて悔い改めて、つまり方向転換をしない限りはこの町は神様滅ぼすよと、まあ、そういうことを伝えに行けというわけだけどもまあこれなかなかね、いい訪れだったらいいんですけど、あなた方は滅ぶよっていうのはそういうメッセージですよね。だからそういうことで、ヨナはちょっと嫌になっちゃってですね、それはちょっと荷が重すぎるっていうことだったかもしれませんが、ニネベじゃなくてタルシシっていう別方向の船に乗って、別のところに、まあ、逃げるようにして行ったわけ、ね。まあ、要するに逃げたということになるんだけども、まあ我々もちょっとそういうとこがあるわけですよ。そのね、物理的な逃避ではないんだけれども、心が逃げてしまうという、心がちょっとそこに向き合いたくないっていうことはあるかもしれませんけどね。そこでお祈りをして我々はまあ進んでいるわけでありますけど、これは昔も今も変わっていないですね。ですからまあタルシシの方へに逃れんとてと立ちてって書いてありますね。逃れたまあいわゆる逃げようとしたわけでありますけども、それでヨッパっていうのはこれ港のあるところですが、ヨッパから船に乗ってね、タルシシに行こうというふうに思ったんですが、思ってヨッパに行けばちょうどオリシモって書いてあるの。オリシモっていうのはちょうど都合よくうまい具合にタルシシ行きの船が来たっていうわけですよ。こういうタイミングはやっぱ神様でしょうかって、神様じゃあるわけがないんだけれども、神様の言ってるところから逃げようと思ったところにタイミングよく来たわけだから、神様であるわけがないですよ。でも人間というのは自分の都合に合わせてしまいやすいので、なんかやっぱりこう来て、あ、タイミングよくタルシシ行きの船が来たから、これは神様だと、 ね、まあそういうようなふうに勝手にまあ思ってしまいやすいわけであります。まあ何でもそこに自分の都合に結びつけてしまいやすいのが人間であります。まあこれは人間の弱さの一つかもしれません。まあ逃げている時っていうのはまあやっぱりそういう感じですよね。向き合っていくっていうのはすごく勇気がいるし祈りもいるし信仰もいるけども、それしか解決の道はないはずなんですけども、我々が祝福される道はないわけですけども、まあ逃げていった。そしたらタルシシ行きの船が来たから、俺は渡りに船っていうことでそれに乗って、まあ行ったんですが、今読んだところはその船がこう嵐にあっていくっていう、まあ、沈みかかっていくっていう、難破しそうになるという、まあ、こういう状況であります。だから4節にあるように船はほとんど破れんとせりって最後のところですね、4節の際、まあ、船はほとんど沈みかかっていたということであります。ところがヨナは何て言うんですか、要するに船底で寝てたみたいなこと書いてありますけど、結構神経の太い人だな、ある意味でこの人、船は沈みかかってるのに彼はまあ寝てたっていうんですよね。まあ船の中で寝れる人っていうのはすごい神経のまあゆとりのある人だと思うんですよね。それもその嵐の中の船ですから。ですから他の乗客で乗船していた人々はもう命が惜しいですからね、まあ、そういう時に本当に神頼みですよ、まあ、それぞれの神様にみんなお祈りし始まるわけです、ね、神様何とかしてくださいと。みんなそれぞれの神様がいますから、まあ、それぞれの神様に祈ったと書いてあるわけですね。それからもう罪にもみんな捨てたっていう、荷物を捨てて軽くしなきゃいけないから、そうしてあとは命だけが助かればいいという、もう切羽詰まった状況の中でみんなそれぞれの神様をまあ呼び求めたと書いてありますよね、はい。ところが一人だけそういうことをしていないのがヨナでありまして、でヨナは船底で寝てたという感じで、それで何をしているの、まあ、船長さんが来てですね、あなたの神様に、ね、祈りなさいと、ね、そしたら、まあ、助かるかもしれない、まあ、そういうことであります。それで、さらに7節を見ていきますと、これはまあよく出てくるんですけどね、この時代に一体誰のせいでこんなね海が荒れ狂って、神様が怒り狂って我々を滅ぼそうとしているのか、我々は神の怒りに遭おうとしているのか、ちょっとくじを引いてみましょうということで、まあ、くじを引いたらヨナに当たったというわけですよね、そのくじが、まあ、それで他の人々はこのヨナに、注目するわけですよね。あなたの神は一体どういう神で、あなたは一体どんな仕事をしているのかというような話になってくるわけでありまして、それで9節からヨナの返事でありますが、まあ、自分はユダヤ人で、ヘブル人というのはユダヤ人ということですね、まあ、自分はヘブル人で、そして私たちユダヤ人の神様というのはヤハウェの神様ですから、この天も地も海も陸もみんな作った神様だと、ね、この神様が私の神様だって言った時にみんな恐れおののいて、おおっていうようなもんですね、うん、そうした時にこの人々が、まあ、あなたは一体どういうことをしてこんな神の怒りを引き起こしているのかと、まあ、いうことを、まあ、問いただすわけであります。それで、このヨナはそれ重々知ってるわけですよね、彼は。まあ私が神様の言うこと聞かないでこっち来ちゃったからまあこういう状況を招いたのは私のせいだっていうわけです。それでヨナが言うにはですね、
私を海に投げ込めばな、あの、ね、嵐は静まるからっていう。だからこれかなりなんかこう、あの神経の太い人ですよね。まあヨナはもう悟りきってるというか、その分かりきってるということですね。うん、まあこういう目にあったのは私のせいで、私をね海に放り込めばいいからっていう、うん、そうしたら収まりますからみたいなことです。うん、ところが人々はそんなことできませんよね、こういう状況の中で、けれども、もうどうしようもなく、ね、あの13節にありますように、船人は陸にでね、苦がに陸にこぎ戻さんと努めたりしてて、一生懸命陸にこう行こうとしたけども、まあ、無理だったので、もうついに、まあ、ヨナの言うことを聞いて彼を海に投げ込むわけであります。まあそうしないとどうせみんな命がないんだから、まあそういうことで、ヨナを海に投げ込んだ時に、15節ですね、海のあるることやみぬと書いてありますから、海が荒れる、荒れてた海が静まったということですね。まあそういうことで、まあこの第一章ではまあ、こういうことが書かれてありました。それで、ヨナは、まあ、海に放り込まれるというか、まあ、自分で放り込めって言ったわけですから、まあ、あの人々は恐れつつも、やっぱり自分たちのどうせみんな死ぬんだったらもうしょうがないっていう形になったわけです。さて17節、最後に、一章の最後に、まあ、エホバって神様は大いなる魚を備え起きて、だからなんかかなり大きな魚を神様は、用意して、そしてヨナを飲み込ませたということで、この預言者ヨナはその魚の腹の中で3日3晩、まあ、過ごしたということなんですよ、ね。うん、でこれがあの聖書に書いてあることで、はい、でこれは後にイエス・キリストがここ引用しているわけでありまして、イエス・キリストとちょっとこれ重なるところがあるんです。イエス・キリストも嵐の時に船で寝てたというあのことがありますね。それから十字架にかかって死んだイエス・キリストは、死んでそのままどうなったのかというと、黄泉という世界に下っていった。キリストの肉体はお墓に葬られ、その霊魂は肉体を離れて黄泉という世界に下っていった。ね、そしてそれが3日3晩ということなんですね。これはヨナと重なるわけです、ね。だから、3日目にそこからよみがえってくる、よみから出てくるということで、ヨナもそういうことですね。でまあ、2章を見てまいりますと、ヨナはその魚の腹の中でお祈りをするわけですね、神様に。これこそまさに悔い改めっていうことになるわけでありまして、やっぱり自分はまずかったっていうことで、はい、ね、それで神に祈って、ね、一節、ね、神様にお祈りしました。そして二節、イーケルは我悩みのうちよりエホバを呼びしに、彼我に答えたまえり、我読みの腹の中より呼ばわりしに、何時我が声を聞きたまえり。これはイエス・キリストと本当に重なるところなんですけど、あの魚の腹の中をヨナは読みの世界とこれは例えて、その中から私は神様に祈った時に神様答えてくださった、まあそういうことであります。まあ、ということでここからずっとヨナの祈りがずっと書かれて、いるわけでありますよね。それで、この10節見ますと、エホバその魚に命じたまいければヨナを苦がに吐き出せり、まあ、陸に吐き出され、まあ、その神に対する祈りに神様は答えてくださいまして、まあ人間というのは過ちを犯しますけれども、そこで悔い改めることを神様はいつでも喜んでくださる。ね、つまり方向転換ですよね。うん、 そして神様、私を助けてくださいとヨナは神に祈った時に、神様は魚に命じてヨナを吐き出させたと、吐き出せりと書いてますね。まあ、陸に吐き出された、その吐き出された場所が、まあ、ニネベだったというね。だからどんな逃げようとしても、やっぱりニネベの神様はそこにヨナを戻してくださったわけであります。はい。それでもう一度3章になって、もう一度神様はヨナに神の言葉が望んできた。それで、立ちて二節、かの大いなる町ニネベに行き、我が汝に命ずるところを述べよ。まあ、神様はこのヨナを通して、神様のメッセージを人々に伝えてほしい、欲しかったわけですね。ですから、まあ神様はこのヨナに、まあこのことを伝えてくださいよと、いやニネベの人々に伝えてくださいよと、まあ、こう言って、ヨナはそれに従って今度は行くわけであります、ね。でニネベはかなり大きな町であったと3節に書いていまして、町を全体を、まあ、回るのに3日かかったと書いてありますね。まあ、歴史学者がこれニネベの発掘やってますけど、やっぱり3日かかるそうです。本当に町全体がかなり大きな町であります。はい。このヨナ、このまあこう言うわけですね。40日を経ばニネベは滅ぼされるべし、ね。そうしてヨナはニネベの人々に警告を与え、神の言葉を告げ、ね、このまま行くと40日であなた方は滅びますよと、ね、このままあなた方の悪行をね、悔い改、悪行も悪行もみんな悔い改めない限り、ね、神様はこの町を滅ぼすと言ってますと、まあ、いうわけであります。そうした時に、まあ、ニネベの町の人々はそれを聞いて、このヨナをに石投げたとかですね、ヨナを追放したとか、そういうことではなかったんですよ。全くそれと反対のことが起こってきた。ニネベの町の人々はそれを聞いて神を信じたって言うんですよね。だからこれがまた不思議なところであって、ヨナはそういうことを思ってなかったかもしれませんけど、まあどちらかというと早く滅べばいいというような気持ちもあったかどうか知りませんけども、それと逆のこの反応というかですね、いうことでフィードバックが返ってきたもんだから、ニネベの人々は5節にありますように、神を信じ断食を触れ、大いなるものより小さきものに至るまで皆麻布を着たり、まあ、要するに王様からね、下々に至るまでみんな悔い改めたっていうわけです。自分たちはあるございましたと、自分たちを滅ぼさないでくださいと、神に祈りを捧げようと、国民に王様もお触れを出してヨナの言うことを聞いたわけですよね。うん、まあ、ヨナの言うことというか、ヨナを通してきた神の言葉を恐れ敬って受け入れたわけであります。ですから、もう王様のから命令がもう出てますし、この10節、ね、まあ、9節見ますと、私が読みますと9節、あるいは神その御心を変えて悔い、その激しき怒りをやめて我らを滅ぼさざらん、誰かその叱らざるを知らんや。なんか文語体は難しいんですけど、で私たちが悔い改めることによって神様はご自分のご計画を変更してくれるかもしれん、この町を滅ぼそうという神の計画をやめて、ね、くれるかもしれないから、みんな悔い改めましょうと。で実際にそれが起こったわけですよね。はい。それで十節に書いてあるように、神彼らのなすところを鑑みっていうのは、よくそれを見て神様が、 その悪しき道を離るるを見備わし、彼らになさんといいしところの災いを悔いて、これをなし賜りき。今度は神様の方が悔い改めたという。そうですね。人間が悔い改めることによって神様も方向転換したわけですよ。これ非常に重要なところですよね。我々のこの、まあ、方向次第で神様は、もともと神様は滅ぼしたくないわけですから、神は愛なりということが聖書に書いてありますけど、神様はなぜヨナを使わしたかというと、その少しでもその可能性に欠けてるっていうか、可能性があるかもしれない、そしたら確かにヨナの言葉を聞いて人々は悔い改めた、方向を転換した。つまり神様の救いを受けていく、神の恵みを受けていく、神の祝福を受けていくために必要なのはもうこれだけなんですね。どれだけ早く方向転換できるかという、まあ、そこなんですね。そうした時に神様も、もう元から滅ぼしたくないわけですから、それも神様もやめたという、まあ、そういうことになったわけで、で悪しき道をみんな離れていった。自分たちのやってることを反省して、そして、もうそれはや、しないと、ね、悪しき行いを離れていったと書いてあります、はい。 でこれがだから3章、まあ、ここがここまでで、まあ、結末なんだけども、まあ、4章がまだあってですよ。で4章を見ていくと一節にこう書いてあるんですよね。ヨナこのことを甚だ悪しとして激しく怒りっていうね、このニネベの人々が神様によって救われて滅ぼされなくて、それで神様もまあご自分としてはやっぱり、思った以上にニネベの人々が悪を離れて、ね、そして行ったので、まあ、滅ぼさない方向に神様も計画を変更したわけであります。そしたら一番両方とも良かったわけですから、これ一番理想的な結果だったわけですけども、ヨナはなんか一人蚊帳の外っていう感じになったのか、激しく怒ったって言うんですよ。激しく怒った、うん、これやっぱりそのなんていうんですかね、視点がちょっと自分自身の方に向くと、まあ何ていうんですかね、人間というのはルサンチマンという言い方も しますけども、何ていうんですかね、自己憐憫ということもあるかもしれないし、な変な感情にとらわれて自分が言ったことは一体どうなったのかと、滅びるって言った割には滅ばなかったって自分は一体どうなっちゃったのか。うん、なんかあたかも自分が偽預言者のように自分で自分を思ったのかもしれません、まあ、要するに自分のことを思った時にそれよりも多くの人々が救われ、ね、たというところに目が向けば問題なかったんでしょうけども、まあ自分の立場について、憐れむというところから怒りが、まあ、出てきたんだと思うんですよね。はい、でヨナこのことを甚だ悪しとして激しく怒った、はい、そしてその後神様に文句言うわけでありまして、文句というまあ二節エホバに祈りて言いけるっていうのは、まあ、これもお祈りの一つだったと思うんですけど、神様に祈ってる割には文句言ってるわけですよね、祈りの中で、はい、それで我なお国にありし時かくあらんと言いしにあらずや、さればこそ先にタルシシへ逃れたるなれ、そは哀れ、何時は恵みある神、哀れみある、怒ること遅く、慈悲深く、災いを食いたもんもなりと知ればない。なんかこう自分の言い訳になるわけでありまして、ね、まあ言ってることがかなり矛盾してるんだけども、これだけ聞けば何か、なんか素晴らしいことを言ってるように聞こえてくるわけである。だからヨナはそこで神様に、まあ、愚痴を言ってるような形でありまして、
ね、その最後にあるように、神様あなたは憐れみのあるお方で、怒ることは遅く、慈悲深く、災いを、ね、与えようと言っても、それをですね、与えないで済むんだったら悔いたもね、与えない、そういう愛のお方である。だから私は、ね、タルシシへ逃げようとしたんだという、そういう方向に持っていこうと、結びつけようとするわけで、だからこの、まあ、ヨナからすればそれは正当なん、自分は正しいというふうに、なんていうんですかね、その正当、自分を正当とする怒りなんだよね、これはある意味で、だからそれはまあ、よく我々も陥りやすいところでありますよ、ね、だけども、それで3節、エホバよ願わくば今我が命を取りたまえ、そうは生くることよりも死ぬる方我によければなり、まあ、結局自分がもう恥ずかしいっていうところに至るわけで、もう生きてても恥ずかしいと、自分はこれだけみんな街中触れて回ったのに自分の言ってることがなってこなかったし、まあね、神様も方向転換する、ね、で自分は一体どうなのかっていう、ことで、もう恥ずかしいから生きてられないから、もう早く私の命を取ってくださいみたいな、まあ、こんなことまで言い出すということになりまして、まあそれでまたこのニネベの人よりも神様が手こずったのはこのヨナという一人の人であります、ね、しかも預言者という神に近い人であるんだけども、この人にかなり神様は手こずって、ニネベの人よりも手こずったということになりますけれども、けれども神様は愛のお方であるということがここでも証明されているわけで、まあそこにヨナは五節、町よりいでてその東の方におり、斧がためにそこに一つの小屋をしつらい、その影の下に座して町のいかになりゆくかを見る、まあ、町が救われてよかったということなんですけども、まあ、ヨナの中にはですね、まあ、町をちょっと離れてたところに住まいを作って、まあ、そこにいた、まあ、エホバそこで6節、ね、ひさごを備えたということで、まあ、ひさご、まあ、要するにまあ、なんていうんですかね、ニガウリなんかでよく夏はですね、日陰を作るなんていうこともやってる人いますけども、まあひさしをね、になるようなものを、まあ、ひさごを備えて、そしてその葉っぱで、その火を覆ってくれた。で、ヨナの神戸のために影を設けて、その憂いを慰めんがためなりき、ヨナはこのひさごの木によりて甚だ喜べり、まあ、神様はヨナのために日陰を作ってあげて、そしてヨナは大変それを喜んだ、日差しを防いでくれて涼しくて、それで、まあ、自分がそこに住んで、それで、まあ、まだ心のどっかには早くこの町が滅ぶかもしれんと思ってですね、この町を見ながら眺めていたということでありますけれども、その後8節、かくて日の出でしとき、神熱き東風を備えたまい、またヨナの神戸を照らしければ彼弱りて心の内に死ぬることを願いっていう、生くることよりも死ぬる方我によし。それで今度神様は一旦そうやってヨナに良い思いをさせておきながら、熱い東風、まあこち風っていうんですか、まあまた熱風がやってきて、そしてひさごもみんな枯れてしまって、それでですね、直射日光がヨナの上に当たるようになってきた。それでヨナはまたですね、神を呪うというか、自分を呪ってですね、もう生きるよりも死んだ方がマシだっていうのは、また愚痴になるわけであります。けれどもその時に、神様の言葉がヨナに下ってくるというのは最後の9節でありまして、神様またヨナに言いたまいけるは、ひさごのために何時の怒ることいかでよろしからんや、彼いけるは我怒りて死ぬるともよろし、ね、もうたったそれだけのね、日陰になってるひさごのためにっていう、
あなたはそんなに怒り狂ってね、それいいんですかっていう神様が言うんですけど、いや私はもう死んだ方がいいと、ヨナはですね神様に愚痴をこぼすわけでありますが、それで、神様10節ありますように、エホバ言いたまいけるは、何時は労を加えず育てざる、この一夜に生じて一夜に滅びし、ひさごを惜しめり、ね、まあなたは何の労苦もしない、苦労もしないで、一日でね、育ってきたこの日陰になったひさご、ね、それが一夜で滅んでいった、ね、一夜で出て一夜で滅んだ、それですらあなたは惜しんで惜しんで、自分がもう死んでもいいぐらいのことを言ってるけれども、ましてですよね、このましてっていう11節、ましてが出ていますから、12万余りの右左をわきまえざる者と、あまたの獣とあるこの大いなる町、ニネベを我惜しまざらんや。まあこれで神様はヨナに、もう偶の音も出てこないように、まあこれも論破されたわけでありますけれども、12万余りね、たっ一日で出てきて一日で滅んだひさごのために、あなたはそこまで命、取ってくれるぐらいのことまで言うのに、12万人のニネベの人々、ね、右も左もよくわからない人々が悪から離れていった、それをね滅びないで済んだということ、それから人間だけじゃありません、動物、ね、獣と書いてありますけれども、まあ、動物たちも滅ばないで済んだ、ね、それを私が惜しまないわけがない、ね、あなたは一日で、まあ、労苦しないで、ね、その育ってきたひさごを惜しんでいるのに、私が惜しまないわけがないじゃないですかっていう、ね、まあ、神の愛ということもここで深く我々も知ることができますし、神様は愛のゆえにご自分の計画すらも変更するということもあるわけですね。で人間はそこがなかなか、まあ、難しいところがあるわけでありますが、まあ、またご一緒にお祈りをして、私たちもこの幸いなまた恵みの中に歩んでまいりましょう。ご一緒にお祈りをして終わります。ハレルヤ。